ビオエニシア。このコーナーは県下最大級のシェアアビリティスペースエニシアの提供でお送りします。
エニシアはビオラ田町3階にできたデザイナーズ空間です。月額980円から誰でもご利用いただけます。バリバリ仕事するあなたも、同じ趣味の人を見つけたいあなたも、一人の時間を充実させたいあなたも、お気軽にお立ち寄りください。
はい、今月も始まりましたビオエニシア。エニシアはビオラ田町にオープンしたシェアアビリティスペースです。いろいろな人が集まり、アイデア、スキル、趣味を共有して、人のつながりから新しい未来を作り出す場所、それがエニシアです。このコーナーではいろいろな活動をしている会員様をご紹介していきます。改めまして、エニシアプロデューサーの平池です。本日お招きしたのは、あることを手にするために毎日のほとんどの時間をエニシアで過ごしていらっしゃいます坪井和弘さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
私エニシア行ってると、もう結構ほぼ毎日朝9時半ぐらいから夜遅くまで、はい、僕結構バーカウンターが好きで、はい、そこでよく仕事をしてるんですけれども、はい、すぐその横でほぼ毎日ですね、なんか電卓叩いたりとか、はい、おもむろにこうホワイトボードを使い始めたりとか、はい、一人で、はい、すごいなんかやってるなっていうのは思ってるんですけど、はい、一体あれって何してるんですか？
はい、あれはですね、公認会計士試験という資格試験の受験勉強で利用させていただいておりまして、公認会計士というと、なかなかイメージつく方もしかしたら少ないかもしれませんけれども、いわゆる簿記だとか、あるいは FP など、会計だとか金融関係の最高峰に位置するような、そういった位置づけの資格試験の受験勉強で利用させていただいております。
最高峰、はい、いや、なんか公認会計士ってすごい難しい試験っていうイメージがあるんですけども、はいはい、実際はどうですか？
そうですね、ネットなんかですとね、なんか3000時間ぐらいは必要ですよだとか、大体3年ぐらいの勉強期間は必要ですよって言われるんですけれども、やはりそういった量的な部分ですね、時間的な部分ですごく難易度は高いっていうのもあるんですけど、それだけではなくですね、質の部分でもやっぱりその、会社の、いわゆる会社を経営する会社の法律周りだとか税金だとか、あるいは純粋に会計の利益って何ですかみたいな形で範囲が広いっていう意味でも、はい、やはり質の面でも難易度は高いので、その分やりがいがあるんですけれども、当然難易度も比例して高くなってきますって、そういった形だと思います。
3000時間って1日10時間勉強してもね、はい、300日、ほぼ1年中勉強してどうかっていうところですよね。はい、坪井さん、勉強しだしてからどれぐらいになりますか、期間としては。
ちょうど3年ぐらいですね。
3年、はい、3年前はなんか別のことをされてたんですか？
はい、実はですね、これがよく意外と言われるんですけれども、はい、私はバリバリ肉体労働ってあれですけど、たくさん汗をかく、いわゆる長距離トラック運転手をしてまして、浜松も夏すごく暑いんですけれども、はい、こういった暑い中ですね、昼間あるいは夕方に自分のトラックに荷物を積ん でそして夜目的地に向かって走って、で、翌朝荷物を下ろすといったような、そういった形の仕事を、昼夜逆転の連続で荷物を運んでました。
長距離トラックの運転手。
はい、そうです。
長距離ということは大体どのあたりに？
はい、主にはですね、やはり東京大阪が多いんですけれども、はい、荷主さんの関係だったりだとか、あとは、月末の忙しい時期になりますと、例えば東北だとか北は新潟行ったことありますし、西だと広島とか、あるいは山口ぐらいまでは一晩で走ったことがあるので、だいたい1000キロ弱ぐらいはですね、一晩で走ったことあります。はい、
確かにね、坪井さんで見た感じ、はい、がっちりしてて、はい、体力ありそうでなんですけども、
はい、
実際でもその長距離トラックとの運転手と公認会計士ってこうあんまり接点がないんですけど、はい、なぜこう公認会計士目指そうと思ったんですか？
はい、こちらは大きく分けて2つ理由があるんですけれども、一つはそのトラック運転手の労働環境を考えたときに、自分があと20年30年できるかなっていう疑問 あともう一つは公認会計士に対する憧れでありまして、まあ、一つ目はそのトラックの労働環境っていうのがですね、やはりあの昼夜逆転で、あのもう睡眠時間も削ってみたいな、あるいは先輩ドライバーを見ると、まあ、例えば子供の運動会にちょっと顔を出せないだとか、そういった姿を見た時にちょっと待てよと、
あとこんな人生でいい
と、そうなんです、はい、
坪井さんのライフスタイルとはちょっと合ってなかった、
ね、はい、はい、ということですね、うん、であとは、中学高校時代ぐらいからですね、自分のどこかに将来は独立して自分の会社を作りたいと、はい、うん、会社のために働くというよりかは自分が会社を作ってみんなを幸せにしたいっていう夢があったので、そういったことで、まあ、経営だとか、うん、税金だとか、うん、会計っていうその分野で、まあ、一番トップに位置するその資格試験を取って自分の人生をもう抜本的に変えてしまおうみたいな、そういう決断をしました。
それはもうじゃあ長距離トラックの運転手をやってる時に、
はい、
あ、もうそれをやめて公認会計士を目指すということを決めたってい
う、はい、そうですね、はい、
辞める時ってこう、はい、どうなん、不安、それで一旦収入がなくなるわけですよね、はいはい、不安とか
はなかったですね、
まあ、ないんですね、
はい、あの実は一度ですね、私今公認会計試験の一次試験と、まあ、二次試験っていうのがあって、はい、二次試験まで受かると、まあ、いわゆる最終合格者になるんですけれども、一次試験今受かってて二次に向かって勉強してるんですけれども、一次試験は、トラック乗りながら勉強して一度落ちてるんですね。
その時受けてたんですね、
はい、でその時落ちてるんですけれども、最後まで受験勉強そのものは限られた時間でやりきることができたので、働きながらでも、なのでまあ、仕事を辞めて専念すれば、まあ、当然時間的な意味では有利になりますので、はい、これで勝負かけようと、
あ、そう、
行くなと。
その辞めた時って何歳ぐらいの時ですか、ちなみに、2年前かな、
はい、なんで25歳ですね、
う
ん、
はい、もうじゃあこれから、まあ、本来ならね仕事バリバリして、はい、こう土台を作っていくっていう、はい、その20代を一旦仕事を辞めて、はい、もうまず自分の夢目標に向けて、はい、その時間を取るということを優先したんですね。
はい、そうです。
結構準備はしたんですか、辞めるにあたって。
そうですね、経済的にはですね、やはりその3年間って一つの目安がある以上、まあ、3年間分の、まあ、生活費だとか、あとは予備校の、まあ、講座を、うん、受講するにあたっての授業料、まあ、そういった意味で経済的な準備はしました。
ちなみにどれぐらいの期間を見越してみたいな、
ちょうど3年間で、勝負かけてますんで、はい、今年のあと8月なんで、あとちょうど2ヶ月半とかですね、
はい、二次試験が8月にあるんです
か。そうです、はい、
なのでそこまで分ぐらいがちょうど見越してと、
はい、は
い、うことなんですね、
はい、
まあ、逆に言えば、はい、そこで受からなければ、
はい、
準備してたところが一旦終わってしまうっていうところですけども、はい、もし受からなかったらどうします。
いや、全く考えてないですね。
受からないっていうことは考えてない、はい、
そうですね、ちょっと考えれないぐらい、うん、そのエニシアさんの環境でもう勉強に集中できてるので、はい、本当に考えてないですね。
そのじゃあ落ちた時のことは考えてないって、はい、やっぱりそういう人がね実際受かっていくのかなっていうのをこう話してて感じますね、
はい、
実際エニシアはそんな坪井さんの役に立ってますか。
あ、めちゃくちゃ役に立ってますね。
あ、 ありがとうございます、はい、例えばどういうところが。
はい、もうこれも大きく2つあるんですけれども、はい、やはり1つ目がですね、基本的に志の高い方が多く集まってきますので、あのこのラジオを聞いてくださってるリスナーの方でも、例えばお仕事だとか受験勉強に悩まれてる方いらっしゃるかと思うんですけれども、その中の大きな1つの要因としてモチベーションの維持っていうのがあると思うんですね、
はい、
でエニシアは基本的に本当に志が高くてですね、おのおのの目的に向かってる人ばかりなので、モチベーションが下がらない、そういういい仲間ができるっていうことで、2つ目にすでに独立されただとか、まあ、あるいは高校受験大学受験で実績を残された、実績を残している仲間がいるっていうことで、まあ、実際資格試験どうやって勉強しましたかとか、あるいは独立された方にどういう、実際どのぐらいの勇気が必要でしたかみたいな、まあ、インターネットには出回らないようなこうノウハウもですね、自然と吸収できるっていう面、うん、意味ではすごく有益な時間を過ごさせてもらってますし、
あ、うん、そうですね、まあ、そうですね、
はい、
やっぱり実際にね、私もいろんな会員の方とお話するんですけども、はい、本当に、まあ、起業してる方はもちろんなんですけども、はい、やっぱりこう例えば 公務員の、はいね、勉強している、はい、向けた勉強している方とか、はい、インテリアコーディネーターに向けてこう頑張ってる方とか、はい、本当にいろいろな人が、
はい、
ただそうですね、そこで、集中する、はい、しながら、はい、またそこでこうモチベーション維持する
そうですね、
っていう使い方を、はい、してくださっているという。
そうですね、
はい、
でなんかもうみんな自然と仲良くなってきますので、あの、まあ、今日も実はその会員さんとランチ一緒させてもらったんですけど、
そうですね、
はい、そういう機会があったりだとか、はい、まあ、なんか自然に夕方、まあ、夜一緒にお酒飲みにみたいな機会もあったりするぐらいですね、あの、まあ、男性女性関係なく年齢関係なく仲良くなれる場という意味では、あの、まあ、目標達成向けていい仲間ができる空間ではないかなというふうに思ってますね。
なるほど。そんな坪井さんですけども、8月に、まあ、試験第2次、ね、こう会計書試験、はい、受かったという前提で、はい、夢目標、はい、ありますか。
はい、そうですね、私は、会計試験受かった後、監査法人という、まあ、監査をする団体に入所させていただいて、まあ、いろんな会社さん、大企業中小企業さん、うん、あるいは、まあ、業種問わずですね、いろんな会社さんにお邪魔して、まあ、会社の経営のノウハウっていうのをですね、まあ、学ばさせてもらって、あの、会計監査に携わりながら、株主総会ってどういった手続きを踏んでるんですかみたいなとか、うん、あるいは役員の方ってどのぐらいの頻度で集まってどんな話されてるんですかみたいな、そんなあのノウハウの部分を盗ましてもらって学ばさせてもらって、将来は自分の手でやっぱり夢であった独立という一国一城の主になろうではないかと。
やっぱり独立なんですね、
はいはい、そういう仲間が多くいらっしゃいますので、今自分の周りにも、はい、
やっぱりそこが視野に入ってる、
はい、そうですね。
じゃあ最後にですね、こう夢を追いかけてる方、はい、結構いると思うんですね、はい、まあ、仕事をしながらちょっと別のことに挑戦してるとか、はい、今まだね仕事をしてなくてこう新しい、まあ、なんだろう、こう一歩踏み出したい方とか、はい、いっぱいいらっしゃると思うんですけど、そういう方に向けてメッセージをお願いします。
はい、私自身先ほど話させてもらった通り、もともとトラック運転手からということで非常に時間がない中ですね、実はあの、トラックの運転してる時は車内で予備校の DVD、まあ、講義を聞きながら流しながら、サービスエリアの5分10分を食事の時間を削って勉強するみたいな、そんな、まあ、ほぼ人間的じゃないような生活を送りながらですね、あの、勉強してた、そういったこともありますので、今これを聞いてくださってる方はですね、絶対諦めないでほしいですし、一歩を踏み出そうというそういう勇気があるんであれば、もうその時点でもうほぼ勝ったも同然なんで、あとは、まあ、例えば環境を変える勇気を踏み出すだとかですね、あるいは努力の方向性が分かんないんであれば、そういった仲間に一人でも多く会って自分の現状をちょっと話してみて、で自分の環境、新しい環境に自分のステージを上げるっていう、そういった決断をしてもらいたいですし、その決断は先送りすることなくですね、英断は今行うということで、あの、ぜひお越しいただいてもらいたいですし、あるいは、まあ、エニシアは比較的アクセスのいいビオラ田町浜松駅からも歩いて5分ほどですので、まあ、軽く覗くような形でどんなもんかねと、
そうですね、
なんかやってるけど本当かねと、
坪
井って誰だというような形で、あの、お気軽に声かけてもらえればなというふうには思います。
ちなみにエニシアは会員の方が1人いれば、来客ゲストが3名まで無料で入れるっていう、はい、サービスがあるんで、
はい、
もしねこれお聞きの方でエニシアの会員じゃないけどもちょっと坪井さんに会ってみたいみたいな方がいらっしゃったら、はい、ぜひ受付で、
あ、もうぜひぜひ
坪井さんの来客という形でね、はい、おっしゃっていただければ、
はい、そうですね、
と思います、
はい、やっぱりぜひお待ちしております、
ね、普通やっぱりこう長距離トラックとか運転してて、
はい、
いや今日はちょっと疲れてるからいいかとか、
はい、
ね、時間がちょっとタイトだから明日にしようって、はい、後回しにするしがちだと思うんですけども、うん、その気になればどんな環境であっても、
はい、
自分のそのね夢に向けた時間は取れるということですよね、
はい、確保できますし、そういった仲間空間がですね、本当にできてますので、はい、もうおのずと私自身がまあ、エニシアに行ったらもう勉強せざるを得ないような環境っていうのをもうみんなに作ってもらってるんで、まあ、ぜひ、
はい、
一歩踏み出していただきたいなと、はい、リスナーの方にも思います。
ぜひ、ね、起業している方だけではなくて、はい、ね、試験勉強、受験勉強、ね、いろいろな使い方していただければと思います。
はい、
ではね、最後に私の方で、西矢のイベント情報をお伝えして終わりにしたいと思います。西矢では6月10日あさっての土曜日ですね、この前4月に西矢浜松1周年のイベントやったんですけども、今度6月10日は、西矢名古屋、名古屋今名駅と栄2店舗あるんですけども、同時開催でイベントを行います。で、栄の方はちょっとね、カルチャーを中心にした癒しとかアート、占い、学びですね、そういうものを体験したり、またね、心理学講座を受けれるような、そういうイベントになってます。また免疫の方はビジネス職をちょっと強めて、ビジネス無料相談会だったり、あとはね、伝説の営業マンによるトークセッション、そしてビジネスにつながるような交流会も企画しています。詳細はエニシアのホームページからご覧いただけますので、もう明後日になりましたのでね、ぜひ、興味がある方はお早めにお申し込みください。ということで今日は、公認会計士に向けて、長距離トラックの運転手を辞めて、ほぼ毎日、はい、エニシアで勉強していらっしゃいます坪井和弘さんをお招きいたしました、はい、じゃあ改めて坪井さん、今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ビオエニシア、次回は7月13日になります。またぜひお聞きください。このコーナーは県下最大級のシェアアビリティスペース、エニシアの提供でお送りいたしました。
エニシアはビオラ田町3階にできたデザイナーズ空間です。月額980円から誰でもご利用いただけます。バリバリ仕事するあなたも、同じ趣味の人を見つけたいあなたも、一人の時間を充実させたいあなたも、お気軽にお立ち寄りください。